ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーサンが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アグサリムルティ誘導用の大臣はイーロン・マスク氏のインドネシアへの投資を歓迎することについてお伝えします。国土空間計画大臣兼国土庁長官のアグサリムルティ誘導用の氏はスペース X とテスラ最高経営責任者のイーロン・マスク氏がインドネシアでスターリンクを立ち上げることを歓迎しました。アグサリムルティ大臣は原則として国土空間計画省はインドネシアの発展のためのあらゆる形態の投資を歓迎すると述べました。アグサリムルティ大臣は5月21日火曜日に声明でスターリンクのインドネシア参加に関連して国土空間計画省がインドネシアへの投資創出数に法的確実性を与える役割を果たしたと述べました。そのうちの一つは土地の権利に関するものです。アグサリムルティ大臣によると、投資を実現する上で最も重要なことは適用される法律や規制に従って実施されることだということです。なぜなら基本的に投資は社会とインドネシア自体の経済を改善するために行われるからです。インドネシアは単に場所を獲得したり存在するだけでなく、インドネシアの経済と人々に最大限の利益をもたらさなければなりません。それでは次のニュースです。財務大臣は世界水フォーラムには水インフラへの資金提供を開始する勢いがあると明言したことについてお伝えします。インドネシアのスリムリアニ・インドラワティ財務大臣は2024年第10回世界水フォーラムは水と衛生インフラの開発のための共同資金メカニズム、またはブレンドファイナンスを設計する勢いとなるだろうと述べました。スリムリアニ大臣によると、多額の投資が必要なこと自体が適切な水と衛生インフラを改善する上での課題だということです。これは5月21日日曜日、バリとヌサドゥアのバドゥンで開催された2024年第10回世界水フォーラムのパネルセッションで設立した後、スリムリアニ大臣が語ったものです。第10回世界水フォーラムの主催国であるインドネシアは第6次持続可能な開発目標を加速するプログラムの一つとして世界水基金の設立を推進している国の一つです。さらにスリムリアニ大臣は水の安全保障と適切な衛生環境の実現には政府と民間部門の協力が必要であるため、財務省は世界水基金の 設立を支援し続けると述べました。それでは次のニュースです。アラブ首長国連邦はバリ島での国際マングローブ研究センターの起工式を行うことについてお伝えします。アラブ首長国連邦はバリ島でのモハメッド・ビン・ザイエット・ジョコ・ウィドド国際マングローブ研究センタープロジェクトの起工式を発表しました。このプロジェクトは気候変動に対応し沿岸地域の環境生態系を保護する上で最も重要な解決策の一つであるマングローブを開発する世界的な取り組みを強化することを目的としています。これは5月21日日曜日在ジャカルタのアラブ首長国連邦大使館からのプレスリリースでアラブ首長国連邦のスハイル・ムハメッド・アル・マズロウィエネルギー・インフラ大臣が語ったものです。アル・マズロウィ大臣はこのプロジェクトは環境特にマングローブなどの敏感な生態系の保護に対するアラブ首長国連邦の取り組みを反映しているため環境研究分野における国際協力を強化するための重要な一歩だと強調しました。モハメッド・ビン・ザイエット・ジョコ・ウィドド国際マングローブ研究センターは様々な支援インフラを備えた 2.5 ヘクタルの敷地に建設されます。このプロジェクトはベノア湖周辺に位置するマングローブ生態系である1158.44ヘクタルの面積をカバーするグラライグランド森林公園内に位置します。それでは次のニュースです。世界銀行は各国に対し水部門の予算を優先するよう奨励することについてお伝えします。世界銀行はすべての人がきれいな水と衛生設備へのアクセスを実現することに関する持続可能な開発目標を達成するために水部門予算の優先順位付けを開始するよう各国に奨励しています。これは5月21日火曜日世界水基金の設立の提案をテーマとしたパネルディスカッションで世界銀行の世界水実務担当グローバルディレクターであるサロジ・クモルジャ氏が語ったものです。この議論はバリ島ヌサドゥアのパドンで開催された第10回世界水フォーラムシリーズの一環として行われました。シャロジ氏は繁栄の共有のための水という世界水フォーラムのテーマに従って政府は水を優先し地域社会に提供する必要があると強調しました。水は人材経済の成長と繁栄にとって不可欠です。同氏は世界のほとんどの国特に発展途上国において水は依然として世界経済全体の中で最も資金不足の部門であることを強調しました。それでは最後のニュースです。ボゴール国立農業学校は日本の中央情報専門学校と協力して学生の能力を高めることについてお伝えします。ボゴール国立農業学校専門学校は日本の労働市場に参入する準備ができている学生の能力を高めるために日本中央情報専門学校と協力しています。この約束は月曜日に東京でボゴール国立農業学校の専門学校のアチェン・ヒダヤ学部長と中央情報専門学校の岡本博史理事長によって行われた協定覚書の証明の中で述べられました。アチェン氏はこの協力はボゴール国立農業学校専門学校の学生にとって海外留学の経験を育む上で有益であり卒業生が仕事の世界に 入る前に能力を高めることができると述べました。岡本博史氏はこの協力プログラムにおいて学生たちが日本の仕事の世界に参入する準備ができている、熟練した労働者になるよう支援しようとしていると述べました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は世界水フォーラムが初の閣僚レベルの宣言を作成することについてお伝えします。外務省のトリタリア多国間協力局長は1997年にモロッコで開催されて以来、バリーでの第10回世界水フォーラムが初めて閣僚レベルの宣言を成功させたと述べました。トリタリア氏はバリーとバドゥンでの記者会見で、今回の世界水フォーラムに国家元首レベルが初めて出席したため特別なものになったと述べました。国家元首がこの首脳会議に出席するのは初めてであったため、今回のフォーラムが特別なものになったと説明しました。トリタリア氏は5月25日まで続くフォーラムで、水外交の一環として閣僚レベルの宣言も作成されると付け加えました。トリタリア氏はインドネシアが戦っている主な目的は4つあると説明しました。まず、世界交渉の日の制定に関する国連総会を通じた国際合意です。第2に、強靭化の取り組みとともに水と気候変動問題に関連するセンターオブエクセレンスを設立するというインドネシアの提案に対する合意です。第3に、特にインドネシアや他の発展途上国にとって関心のある小さな島々における水資源の統合管理です。第4に、国家開発計画庁、開示投資調整所、外務省、公共事業国民住宅省が厳選した水分野における100以上の実際のプロジェクトを通じて遺産を残そうとするインドネシアの取り組みです。3年に一度のフォーラムは、インドネシアの関連省庁や機関によって厳選されたプロジェクトの概要や厳選の形で遺産を残すことになります。閣僚レベル会議には108カ国と30の国際機関が出席しました。トリタリア氏は、閣僚レベルの宣言はパリのユネスコ本部で最小の議論を始めて3回協議されたと付け加えました。当時の会議には、さまざまな利害関係者を持つ100カ国以上が参加しました。トリタリア氏によると、インドネシア政府の外交手腕により、2024年5月21日に正式に批准された閣僚宣言についての合意を得ることができるということです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1990年5月22日にイエメン統一のことから始めます。イエメンの統一は1990年5月22日に南イエメンとして知られているイエメン民主人民共和国が、北イエメンとしても知られているイエメンアラブ共和国と統合してイエメン共和国を形成して起こりました。イエメン共和国はアリ・アブドゥラサレ・シーが大統領に就任し、アリ・サリム・アルベイト・シーが首相に就任しました。次に5月22日に世界生物多様性の日についてです。生物多様性の日を記念するという考えは1992年5月22日にナイロビーで、生物多様性の日を記念するという考えは1992年5月22日にナイロビーで、生物多様性条約の多様性協定が採択されたことに橋を発していきます。国際生物多様性の日は、生物多様性条約の発効に合わせた国連総会第2委員会の決定に基づいて、1993年12月29日に初めて祝われました。しかし、多くの国では12月29日が年末休暇と一致します。そこで2000年以来、5月22日が国際生物多様性デーとして合意されました。最後に、2010年5月22日にエアインディアエクスプレス812便がマンガロールに着陸中に墜落したことについてです。エアインディアエクスプレス IX812 便は、エアインディアがドバイ国際空港から運航していた国際利用客便で、現地時間2010年5月22日6時30分頃にマンガロール国際空港の滑走路をオーバーランし墜落しました。この墜落により、セルビア系イギリス人であるズラッコ・グルシカ機長と副操縦士の HS アフルワリア C を含む158名が死亡しました。それ以外の8人が生き残りました。ボーイング737-800 型機の胴体の大部分が燃え尽きたと言われています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Thank you. Gelap malam yang panjang pun berganti, pagi yang baru kini bersami. Indahnya dunia, tunjukkan padaku, take me fly away. Ingin ku layang di angkasa, bebas tanpa sayap, berdiri di langit cakrawala. Penuh keajaiban dalam kemilau matamu. Just open your eyes, see the sky so bright. Ingin ku gantung tanganmu dan menyeberang pelangi, warna-warni melodi di ujung pagi. Penuh keajaiban dalam kecupan bibirmu. Just close your eyes, believe your heart, the magic is you.
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア共和国大統領は世界の繁栄のための協力の重要性を強調することについてお伝えします。インドネシア共和国のジョゴイロル大統領は、水の役割は人間の生活にとって非常に重要であると振り返し述べました。これは5月20日月曜日、バリ島バドゥン県のバリ国際コンベンションセンターで開催された世界水フォーラムサミットの開会式でジョコイドル大統領が語ったものです。ジョコイドル大統領は、世界銀行は水不足により2050年まで経済成長が 6% 鈍化する可能性があると試算していると述べました。また水不足は戦争を引き起こし災害の原因となる可能性があります。ジョコイドル大統領によると、過剰な水あるいは洪水、そして水の備蓄の小さな差の両方が世界にとって問題となるということです。ジョコイドル大統領は、インドネシアはこの10年間に水インフラを強化してきたと説明しました。この水インフラの強化により、42のダム、118万ヘクタールの灌漑ネットワーク、2158箇所の治水と海岸保護が実現し、さらに430万ヘクタールの灌漑ネットワークが修復されました。インドネシアでは発電所の建設にも水が使われていて、東南アジア最大の水上太陽光発電所として、チラタ超水地位の水上太陽光発電所を例に挙げました。ジョコイドル大統領は、第10回世界水フォーラムが統合的な水資源管理の実現に向けた実際の行動と共同の取り組みを活性化する上で非常に戦略的であると述べました。またインドネシアが世界の水資源の管理において一貫して推進してきた3つの点を強調しました。大統領はまた、今回の世界水フォーラムで、インドネシアが世界湖の日の制定、アジア太平洋地域でのセンターオブエクセレンスの設立、小島国における持続可能な水ガバナンスの構築、水プロジェクトの促進という4つの新たな取り組みを提起したことも明らかにしました。ジョコイドル大統領は、水は単なる天然の産物ではなく、世界を結びつける協力の産物なので、水を保護するには共に努力する必要があると強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
hening tak bersuara bagaikan hatiku terdiam bisuKehilangan dunia, ku harap semua.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中部ジャワのジョクジャカルタにある有名な観光地をご紹介します。ジョクジャカルタ特別地域は自然、文化、歴史で有名な観光地であり、そして最近ではその海岸は有名になっています。ジョクジャカルタはエクソチックなビーチがあることで有名ですから、その一つはグヌンキドルのングトゥンビーチです。ングトゥンビーチは丘や珊瑚礁の崖の間に隠れており、湾を形成しています。ングトゥンビーチはジョクジャカルタ市の中心部から70km ぐらいで、グヌンキドルのプルワダディ村にあります。このビーチはジョクジャカルタの他のビーチに負けず劣らず美しい憧れた場所と言えます。市内中心部から約2時間の距離にありながら、ングトゥンビーチの広がる美しい景色が長旅の疲れを癒してくれます。ングトゥンビーチとは覗くという意味です。白い砂浜があるだけではなく、ここには小崖に囲まれているので涼しく日陰としても使えます。ングトゥンビーチは住民によってよく手入れされているため、とても穏やかで清潔です。このビーチはとても美しいですが、このビーチは危険な波で有名なジャワ島の南部に位置しているため注意が必要です。このビーチでは美しい日の出や日の入りを楽しみながら、釣り、カメなどの海洋生物の観察、キャンプなどのアクティビティを楽しむことができます。夕日の美しさを楽しみたい方は寒気に訪れると良いでしょう。夕暮れの時には空がオレンジ色に染まり、見る人を魅了すること間違いないです。それとは別に、美しい夜には訪問者はグリル活動のための道具や必需品を持ち込むことができます。ジョクジャカルタのグヌンキドルを訪れるなら、ぜひこのングトゥンビーチを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
God. sekarang. Mungkin kau masih cinta dia. Kembali saja dengan yang lalu, atau aku yang mundur perlahan darimu. Haruskah aku yang pergi dulu? Biarkanlah waktu yang senyumku. Kau senang rancang masa depan seolah aku jawaban, tapi tidakkah kau sadari di dalam hatimu, hatinya kembali saja dengan yang lalu.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発局の協力によるものです。今回のテーマは、アカンマナピー。日本語で停泊する予定です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、アカンマナピー、日本語で停泊する予定ですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとサマリンダ・シー・マハカム川沿いの観光ボートのガイドの間のものです。観光ボートのガイドは、バイトル・ムッタキン・モスクの近くのサンバシーに船が停泊する予定であることを伝えています。
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Rizna minasan, kaiwa o kiita to kyo no topiku akan manapi Nihongo de teihaku suru yotei desu. Ni, kanren suru tango to fureizu wo shoukai shimasu. Watashi wa yukkuri to 2 kai iimasu. Anata wa watashi no to ni suzuite itte kudasai. Nanti, nanti, Nihongo de, ato de, ato de, kita, kita, Nihongo de, watashi tachi, watashi tachi, akan menepi, akan menepi, Nihongo de, teihaku suru yotei desu, teihaku suru yotei desu. Dermaga, dermaga, Nihongo de, sanbashi, sanbashi, di dekat, di dekat, chikaku no, chikaku no, masjid, masjid, Nihongo de mosku, mosku. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu. Sebentar lagi, sebentar lagi, Nihongo de mousugu, mousugu. Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin, Nihongo de Baitul Mutakin Mosku, Baitul Mutakin Mosku. Ikon, ikon, Nihongo de Icon, Icon. Kota Samarinda, kota Samarinda, Nihongo de Samarinda Shi, Samarinda Shi. Terletak, terletak, Nihongo de Ichi Suru, Ichi Suru. Di tepian, di tepian, Nihongo de hashi ni aru, hashi ni aru. Sungai Mahakam, sungai Mahakam, Nihongo de Mahakam gawa, Mahakam gawa. Akan mampir, akan mampir, Nihongo de tachiyoru yotei desu, tachiyoru yotei desu. Rizna minasan kaiwa ni wa, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nihongo de, mosku chikaku no sanbashi ni teihaku suru yotei desu, という文がありました。この文には、menuju ke tepi, Nihongo de, hashi ni mukau, という意味を持つ言葉、menepi, Nihongo de, teihaku suru, があります。menepi, Nihongo de, teihaku suru, というこの言葉は、この文の中では、マハカム側の橋に向かうという動きを表明しています。では、何々に向かうという意味を含む他の単語の使用例を聞いてみましょう。Mendarat, 日本語で着陸。Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. 日本語で飛行機は午後12時に着陸する予定です。melaut 日本語で海に出る。nelayan melaut untuk mencari ikan 日本語で漁師たちは魚を探しに海に出ます。マハカム川は東カリマンタン州最大の川です。マハカム川は千の川の島として知られているカリマンタン島の主な川の一つです。カリマンタン島にはマハカム川以外にもバリート川、マルタプラ川、カプアス川、カハヤン川などの主要な川があります。Rizna minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
クリスの皆さん、音楽の広場です。今日は中部ジャワ州のグンドルグンドルパチュールという曲をご紹介します。グンドルグンドルパジュールという曲は1400年代にスナン・カリジャガによって作曲されました。インドネシア語では頭に米カゴを乗せた坊主頭の人などのリーダーを指します。しかし注意を怠ったため かごの中のお米が落ちて散乱していました。グンドゥルグンドゥルパチュルの歌詞には、任務を遂行する際には、傲慢にならず慎重に行動することようにというメッセージが含まれています。それでは皆さん、ヘレン・スパリンガが歌うグンドゥルグンドゥルパチュルを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。